もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、65歳です。
65歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
70歳です。
70歳。お子さんは？
3人で独立しております。
はい、と今、お二人で暮らしてるんですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
私の両親と弟との人間関係およびお金の関係で悩んでます。はい。
具体的にはどういうこと？要するにあなたは二人兄弟、
そうですね、二人兄弟ですね。
はい。
今弟が近くに住んでまして、
はい。
父と母がちょっともう介護2とか3とかで足が悪かったりして、
はい。
実際お金の管理をするっていうところの力がない状態で、
はい。
で、弟が全部実印から印鑑から通帳からを握りしめまして、
はい。
でものすごい金額をもう下ろしてるっていうのがもう分かってるんです。
ものすごい金額を下ろしてるっていうのはもう銀行の通帳を見ると分かるっていう、
はい、一度、はい、ちょっと確認したら下ろしてて、
はい、
でその後どういうことって言って私が問い詰めましたら、
はい、
通帳が7通ぐらいありましたから2通はまあ私に渡して、あと5通は自分がまあ近くにいるからっていうことで話し合いをしたんですけれども、
はい、7つの通帳があるって随分たくさんありますね。
そうですね、他にもちょっと収入があるものですから、
はい、
でそれをですね、
はい、
1ヶ月ぐらい前に私が預かってた2つの通帳も紛失届を出しまして、弟がで私にはもう全く
紛失届、
はい、母は地方が来てるんですけれども字を書いたりとか歩くとかっていうことはできるものですから、
はい、
本人を銀行とかに連れて行って実印を持って行ったりして紛失届を出したらしいんですね。で私に全くタッチできない状態にされてしまってるんです。
ということはもうあなたと弟との関係はごく普通に話ができる状態では
とても会話が成り立ちません。
いつ頃からなんですか弟との関係が悪くなりだしたっていうのは。
いやですから退職して本当は60なんですけども1年前倒しで帰ってきましたから4年前に帰ってきましてから、はい、親の財産の通帳を調べ方が始まりまして、
退職してから時間ができて、
はいはい、
自分の親の財産のことをいろいろ調べ出して、
は
い、
そうです。
それまではごく普通に話ができた
の。で、あ、そうです、いい弟だと思ってました。いろんなこともやってくれて、
はいはい、
すごく仲良くできてると思ってました。
はいはい。
でもう帰ってきてから急にも変わり出してお金のことをすごくも言うようになりまして、で
急に変わり出したっていうのは目に見えて態度も言葉遣
い、はいはい、主人も話しますけど、主人もあんなに変わるもんかねって言ってます。
それでこの弟さんは、はい、まあそれ以前は仲良かったということですけれども、
はい、
仲良かった頃からやっぱりお金のことについては、
そうですね、お金に関しては、まあ、今思いますとちょっとやっぱり固執してるっていうところがありますかね、はい、お金はものすごく持ってるんです。平均よりもかなり持ってる方なんです。であればあるほどそれを減らしたくないっていうか、そこの目の前にお金があればそれを全部自分が欲しいっていう、そういうタイプでしょうねって、まあ、ある人が言いましたけれども、
うん、確かに貯蓄型のタイプっていうのはいるから、まあ、弟さんがどういう性格かは別として、要するにあなたから見ると仲のいい時も、
はい、
4年前ぐらいから仲悪くなりだした時も、
はい、
お金についてというか、そうです、そういうことに、
私が親のお金をいくら盗んだかっていうところの言葉を発するようになりまして、で40年、まあ、私が20歳の頃、
あなたが親からお金を盗んでいるということを弟さんが言い出したと。
で通帳全部40年前ぐらいからの調べ出して、銀行に行ってデータを調べ出して、
はい、
で出し入れがありますよね、親の方がね、
はいはい、
出したお金がこれだけあると、それはお前が取ったんだろうという、もう決めてかかって、お話にならないというか、
これはまあ4年前からの問題というよりも性格的にかなり問題があったということですか。
と思いますね。親が私をお姉ちゃんと呼ばせなかったんですよね。弟の方を可愛がったっていうか、
弟を可愛がって、であなたをお姉ちゃんと呼ばせないっていうのはどういうことですか。
そう、お姉ちゃんと呼ばなくてもいいと、私のことをバカだというふうに言い続けられてきました。私はすごいずっと寂しい思いをしてきました。
そうする
なので未だに私にお姉ちゃんと言いません、お前って言います。
あなたはまあ仲良かった、よくできたって言うけれども、
はい、
もう長い間関係は基本的に悪かったと思った方がいいんじゃない。
大学出る頃からもずっと遠くにバラバラに住んでましたので、ええ、結婚して主人がいたりするとすごいもう愛嬌もいいしいい言葉を言うし、
ええ、
なんですよね、
うん、
外面はいいっていうか。
あ、外面い
で私と二人になるともうガーッともう私を
攻撃し始める、は
い、そうですね。
うーん、
だからみんなで話し合いをしましょうって言うとみんなでは絶対しないって言うんですよね、
うんうんうん、
だから全くもうお話にならなくて。
で親がね、あなたの弟にね、
はい、
がってお姉ちゃんと呼ばなくていいっていうことですけれども、
はい、
このあなたの両親
にも問題があると思います。
ですよね、
はい、そっからが原因だと思います。
そうすると小さい頃から非常に問題のある家庭で、その問題のある家庭で弟が成長して、そしてあなたの言っているお金に非常にシビアな子になった、どっかの段階で成長が止まったというふうに自然に考えられるんですけどね、
はい、
でまあ今あなたはとにかく今日の相談はもう話ができていないと、はい、いうことですよね。
全くできません。なので、はい、私としてはもう弟もいないと、そして両親ももういないと思って生きていった方がいいのか、
はいはい、
自分はどう考えて生きていけばいいのか、
はい、
あの両親に会いに行きたいけども行けない状態で、まあ、悲しいというか虚しいというか残念というか。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の坂井誠先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います、
はいはい、
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。
直接的にはあなたと弟さんの関係の話ではあるんですけれども、それがおかしくなっているのはご両親の財産のことのようですよね。
はい。
で、お父さんお母さん今おいくつなんですか？
父が89歳、はい、母が87です。
で、はい、ご高齢でお二人ともいらっしゃるっていうのは幸せなことなんだけれども、
はい、
ただお母さんの方はちょっと地方があるんですか？
はい、地方があります。
お父さんは？
父もお金を現実的に管理はできなくて、うん、あそこの銀行に貯金はしてある、こっちの銀行にこれだけあるっていうことはもうしっかり覚えてます。
そうすると管理がで、お父さんの方が管理はできないっていうのはむしろ肉体的な、
はい、
体が動かないから銀行自由に行ったりとか、
は
い、そういうことができないっていうだけで、
そうです、連れていけば、まあ、できるんですけど、ね、
と自分の財産はこういうものがあるとかそういうことは分かってるの。
はい。
そうするとまあ地方っていうわけでもなさそうですね。それで今のお話で、まあ、弟さんが勘違いしてるということが一つあって、
はい、
戻ってきて、まあ、もともとお金に執着のある方がいてもいいんだけれども、
はい、
戻ってきたら40年前からのデータを調べ出したと、
はい、
で盗んだ盗まないって言うんだけれども、
はい、
40年前ってことはお父さんお母さんは現役バリバリの、まあ、40代ってことですから、
そうですね、
ご自身がやってらしたというふうに思えるんで、
はい、
それは何を言いたいかというと、お父さんお母さんがご自分の財産をご自分で管理することについて、はい、今弟さんが口出す理由はどこにもないわけですよ。わかりますかね、
はい、
だからそれを盗んだ盗まないっていうこと自体が間違っていて、
はい、
弟さんが戻ってきてまだお元気な、つまり相続も開始してない、もっとわかりやすく言うとお父さんお母さんどちらもお元気でいらっしゃるのに、
はいはい、
あたかも相続した財産であるかのように言うのは、
ま
あ、大きな考え違いで、
はい、
それからもう一つね、あなたも最後のところで、はい、もう弟や両親がいないと思って暮らしていった方がっておっしゃったんだけれども、
はい、
娘さんの立場、お嬢さんの立場からするとですね、親から見て、
はい、
やっぱり心配するのはこのお父さんお母さん財産があるのに、肉親だから言いづらいかもしれないけど、弟さんが勝手に親の財産使っちゃってるかもしれないっていうことですから、
はい、
娘であるあなたの立場からしたら、
はい、
それは親を守ってあげなきゃいけないってことになりませんか？
はい、でもそれはもうとてもお話にならないです。もう握りしめて何回か話をしまして、そうだねっていうことで和解したんですけれども、だから私が通知を何通かある中の2通はこれだけ私が何とか預かっとくねって言いまして、1年ぐらいそのまま状態でしたけれども、
うん、
1ヶ月ぐらい前に郵便局から電話が来まして、
うん、
もう弟さんが紛失届を出してお母さんを連れてきましたから、こちらもそれに対応せざるを得ませんでしたので、そうなりましたくて、だから無効になりましたよっていう連絡が来たんですね。
だから私が言いたいのは、どうしていきましょうかという部分もちろん考えなきゃいけないけれども、
はい、
弁護士の立場からすると、これ別に弟さんが出てこなくてもね、
はい、
資産を持っていらっしゃるご老人が地方になったりして、
はい、
周りにいる人に勝手にうまいこと言われて寄付しちゃったりとか、
はい、
浪費しちゃったりするときは、
はい、
本人のためにちゃんと使えるように成年後見人を選ぶという制度が今はあるので、
それも相談してそれも切ったんですけれども、うんうん、で私が距離的に車で2時間ぐらい遠いところにいる、そして弟は歩いて20分ぐらいのところにいて、はい、弟がまあ一緒にこう動いてるっていうことになると、私が距離があるっていうことではちょっと難しいですねって言われました。
あなたがならなくてもいいんですよ。
はあ、
別に成年後見人っていうのは身内しかならないってことではなくて、例えばね、
はい、
身近にいる人たちがお互いこう、まあ、仲が悪いとか反目しちゃってる時に、
はい、
弟がなった方がいいのかお姉さんがなった方がいいのかって言ったら、こういうケースはどっちも絶対ダメだっていうんですね。
はい、
そういう時は弁護士なりが選ばれることはたくさんあるんです。
はい、
身の回りの世話をするのはそばの人にやってもらうけれども、はい、財産管理は、はい、弁護士なりちゃんとした立場の人をね、安心して任せられる人を裁判所が選んで、
はい、
裁判所がそれを監督していくっていうことはごく普通に今行われてます。
はい、
だから今こんな状況ですと、例えばあなたのお話に従えばもうたくさんのお金が下ろされちゃって弟は使ってるんじゃないかって話ですよね。
はい、
でお母さんが地方だっていうんだったらちゃんとそれ医学的な鑑定なりをしなくちゃいけないんだけれども、
はい、
そうするとその人たちの財産をきっちり管理していきましょう、ご本人のためにっていう制度が成年後見の制度なので、
はい、
それはちゃんとそういう方向で考えていった方がいいと思います。
はい、
成年後見人になると財産のリストを作らなきゃいけないんです、就任してすぐに。
はい、
でそういう中で最近の銀行口座の動きがあまりおかしければそれもチェックをするし、そばにいた人に聞かれるし、使われちゃったからもうしょうがないとは限った話ではないんです。
は
ご両親も89と87でかなりご高齢で、それだけ資産があるんだったら、
はい、
ちゃんと管理できるようなね体制をまず取ってあげるのがご両親のためだと思うし、それと同時でもいいんだけれども自分がどうしたらいいかっていうのは当然考えるべきことなんだけど、
はい、
私聞いてると弟両親と縁を切ってという前に、
はい、
そんな風に弟さんにとらわれちゃって財産をいいように使われてるってもし事実があるんだったら、
はい、
まずこれ以上そういうことを続けちゃダメでしょ。
あ
それを止めてあげるのがご両親のためになるんじゃないですかね。でそこから先そのもし相続が起きた時にね、
はい、
発生した時に、
はい、
どういうふうに兄弟で分けるかっていうのはその時考えればいい話でっていうふうに私なんか思いますけどね、いかがでしょうかね。
は
い、
あ分かりました。
もしもし、はい、まあ本当に酒井先生にいろいろ具体的ないいアドバイスを伺ったので、
はいはい、
そのようにやりますよね。あなた
そうですね、まあ、例えば弁護士さんを立てて弁護士さんがじゃあこうしないといけませんよって言われたとしても弟はそれに応じないと思うんですよ。
いや、
は
い、今言われたように弁護士さんから言われても弟は応じないというのであればね、
はい、
弟と関係なく酒井先生の言われたことを実行していくってことはできないんですから、つまり成年後見人を選んでっていう、
ああそういうことをしてもいいわけですね。
ええ、なんか弟さんにとらわれてますよね。なぜそこまで弟にとらわれてるのかですよね。
いやもうすごい怖いんです、はい、
怖いっていうことは弟さんはすぐに怒るの？
はい、
あなたが怖いって言ってるのは、
はい、
実は人を脅したり怒ったりですね、
はい、
凶暴になってみたりですね、
はい、
実際にはものすごく怯えてる人でしょう。すごい怯えてるから人に対してものすごい強圧的な態度に出たり怒鳴ったりするの。ですからあなたが怖がるほどすごい面を出してくるっていうのはあなたを実は彼ものすごい不安なんですよ。
はい、
ですからあなた自身がこの弟にとらわれないで、
はい、
酒井先生が言われたように淡々と事務的手続きを、例えば成年後見人を選ぶというような事務的手続きを進めていくっていう態度はできないですか。
そうですね、それしかないですね。
それしかないと思います。あなたが怯えるとね、はい、余計凶暴になりますよ。 あなた怖いからって言うけど怖いと思ったらダメですね。
あ、はい、
こういう人はね、根が弱いんです。
そうも思ったりしてます、はい、
ですからこちらがきちんとした態度で出たらもうガラッと変わります。
あ、
ここは腹を据えてきちんとした態度に出ればうまくいくはずだと僕は思ってます。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
自分で自分をすごいと思ってる人は心の底でものすごく怯えています。